今日ですね、詩編の27編からメッセージを語らせていただきたいと思っています。詩編27編の、今日は全部1節から14節、そこから、メッセージをしていきたい、そのように思っています。そうですね、本当は全部1回読んでから、メッセージしたいところですけれども、しかしちょっと長いのでね、最初に読むよりも少しメッセージしながら見ていきたいと思います。皆さんもこの詩編27編を1回でもまた何回でも読まれたことある方もあるかもしれません。素晴らしい詩編です。特にこの27編で有名なのは4節の、一つのことを私は主に願った、それを私は求めている、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎその宮で思いを巡らすために、というこのダビデの信仰の礼拝の心、この御言葉が特に有名で、たくさんこの詩編から多くの賛美が生み出されています。でもこの詩編27編全体を見るとですね、結構激しい詩編なんですね。結構なんかもうこうアップダウンの激しそうな詩編なんですけども、逆にそこから私たちの今日も信仰の励ましが主からあるというふうに思います。一言お祈りして、メッセージを語らせていただきたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして吉田由美さんの洗礼式を共に迎えることができ、共にその、救いとまたバプテスマを喜ぶことができることを感謝します。そしてまた今日ここにいる一人一人にあなたがこの詩編27編から語り教えてくださることを信じます。ここにあしらお一人一人もいろんな葛藤であったり苦しみであったり、また喜びであったり、さまざまなのを日々体験していますけれども、その中で主よ、あなたが今日この御言葉から今語りたいことをお一人一人に語ってください。期待します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。詩編27編からメッセージしますけれども、タイトルは主の道を歩むということで、主の道を歩む、なんかちょっとね、今日は歩むが多いですけども、歩みちゃんの名前ですけどね。しかも主の道を歩むってなんかね、先月洗礼を受けたなんかモックの名前もそのままだなと思いながらちょうどいいタイトルだなとつけてから気づいたんですけど、主の道をどのように歩んだらよいか、その秘訣がこの詩編27編に書いてあると思います。皆さん主の道を歩みたいでしょうか。歩みたいですね。どう歩んだらよいのか、そのある意味プロフェッショナルというか、プロフェッショナルというよりもいろいろ試行錯誤しながら本当に歩んでいったのはこの詩編を歌ったダビデかなというふうに思います。ダビデがどのように主の道を歩み続けていったのか、正直彼も踏み外しそうというか踏み外したような時もありました。でもそれでも軌道修正しながらどのように主の道を歩み、信仰者として偉大な王として生きていったのか、その秘訣があると思います。今日5つのポイントでお伝えしていきたいと思うんですね。まず27編の1節を先にお読みします。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。ちょっと2節3節も先にお読みします。私の肉を食らおうと悪を行う者が私に襲いかかった時、崩れ落ちたのは私に逆らう者、私の敵であった。たとえ私に対して陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ私に対して戦いが起こってもそれにも私は動じない。素晴らしいですね。皆さんどうでしょう、このように言えるでしょうか。敵がね、武器を持ってやってくることで皆さんなかなか人生あんまてがないと思いますけれども、しかし、いろんな意味で経済的な戦い、家族の問題、病の戦い、今もコロナのこともあります。いろんな戦いが私たちの人生でありますね。職場でもいろんな問題があるし、学校でもいろんな問題があります。まさに私に対して陣営が張られるような戦いが起こるような時が皆さんの中にもあるかもしれません。その時にどうでしょう、皆さんは私の心は恐れないと宣言することができるでしょうか。っていうとちょっと、そういうこともあるけどちょっと難しい時もあるかな、そういう方もいらっしゃるかもしれません。今日皆さんに一つ目のポイントをお勧めしたい、それは主を宣言するということです。主を宣言する、なんか中途半端なポイントだなと思われるかもしれません。主という、主ご自身を宣言していく、それが一つ目のポイントです。主を宣言する、それが一つ目のポイントです。27編の1節でダビデは 一番真っ先にこの詩篇の最初にこう言っています。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。光は闇を締め出すわけです。光があるとそこに闇が消えていくわけですね。もちろん前にも一回メッセージしましたけども、光をどこに置くかということで闇の部分がどこにあるかね、例えば部屋のこちら側に光があったらこっち側が暗くなるわけですけども、光を中心に置いて一番輝くところに置いたらそこは光輝いて闇がなくなっていくわけですね。私たちが行く道に行くにしてもそこに光があれば私たちは自信を持って勇気を持って歩んでいくことができます。しかし真っ暗だったらどうでしょう、ね、ダビデは言っています。主こそが私の光だって、また私の救いだっていうふうにダビデは言っています、ね、敵がやってきても何がやってきても主こそが救ってくださる、そのように彼は宣言しました。だから恐れないって言っています。また主は私の命の砦って言いました。砦は敵が攻めていた時に立てこもることができる場所です。私たちが問題があった時に、病があった時に、何かがあった時にどこか逃げ込めるというかね、どこか守ってくれる場所があるかどうか、それはあなたの財産とかお金とか友人関係とか、もちろんそれはもう素晴らしいかもしれません、大事なポイントかもしれませんが、それよりもはるかに大事なこと、最も大事なこと、それは主という砦の中に住むということです。私たちが御言葉の中に、主との交わりの中に、主との関係の中に、ある意味こうそこにその御翼の影に隠れるというか、守られる場所に入ることができる、それをダビデは言ってるんですね。主こそが光、救い、砦だって、ね、私たち、そして大事なのはこのダビデ、実はね、27編すごい素晴らしい、今の1節から3節まで見ると信仰者の詩編だなと思うかもしれませんが、実はこの、ね、詩編27編をダビデが歌ったのは息子のアブシャロムに攻撃されて王の位を追われそうになった、まあ、追われたその時に歌ったんじゃないかっていうふうに言われている詩編です。とてもじゃないけど順調な、ものすごい素晴らしい、なんかもうハッピーで踊り踊って喜びにあふれているような時にこれを歌ったわけじゃないんですね。ものすごい苦しみの辛い中で王として本当に失敗をし、父親として息子の教育に失敗し、まあ、この後でまた息子を失うわけですけども、本当に失敗だらけ、問題だらけ、死の恐怖、どうしたらいいんだろう、そういう中ででもダビデは最初に宣言するわけですね。主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、私は誰を私は怖がろう、ね、最初このポイントで主を宣言すると言いました。私たちが恐れずに生きていくために必要なこと、それは主を宣言することです。主こそが私の光、私の救いだ、砦だ、それを皆さんもぜひ一緒に宣言していきましょう。問題がやってきた時に、問題がやってくる前に私たちは宣言する必要があります。主が私の光だ、私の救いだ、だから恐れる必要ない、どうしようどうしようどうしようって言って、なんかしばらくしてからちょっと御言葉で励まされましたじゃなくて、もう恐れがやってくる前から、やってきた時にもすぐに宣言していきましょう。口で宣言していくときにそれが心にも響きます、耳からも入ってきます。私たちはその宣言、口の宣言というのはものすごく大事です、ね、オリンピックとか運動会でいろんなのも宣言ってやりますね。宣言をしていく、主が光だ、救いだ、砦だって、もし皆さんの目の前に敵というかね、サタンの攻撃があったり病があってきても宣言したらいいですよ。主は私の光だ、主は私の救いだ、だから私は恐れないって、ぜひ宣言していきましょう。今週1週間歩むときにぜひ皆さん、毎日でもこの詩篇27編の一節を宣言していっていただきたいと思います。特に問題があったときに宣言するといいかもしれませんが、問題がある前から宣言しているといいと思います。そうしたら問題のときにフラフラフラ しにくいと思います。いつも宣言していたらそれがやってるときにもうそうだっていうふうに行きやすいと思います、ね、なのでぜひ主を宣言していきたいと思います、ね、そしてこの主という言葉は本当に素晴らしい言葉です、旧約聖書のヤーウェイってね、創造主なる私たちの本当の神様を表しています、聖書ではね、特に英語の聖書でもそうですけども、英語の聖書では神っていう時に聖書の本当の私たちが信じている神というのは大文字のガッドになるんですけども、他の神々というのは小文字のガッズみたいなね、 神というふうになります。私たちが信じている神様は他のなんか神々ってことは全然違うわけですね。私たちが信じている神様は創造主なる方、光なる方、救いなる方、この方を私たちは宣言していかなければいけません。誰が私の主か、誰が私の創造主か、誰が私たちを救ってくださるのか、もうすでに救いをくださっているのか、それを宣言し続けていきましょう。それが主の道を歩むための一つ目の大事なポイントです。そして続けて二つ目のポイントに行きたいと思いますが、詩編27編の4節と5節をお読みしたいと思います。一つのことを私は主に願った。それを私は求めている。私の命の日の限り主の家に住むこと。主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それは主が苦しみの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。二つ目の今日のポイント、それは主との交わりを第一としていきましょう。主との交わりを第一にしていきたいと思います。主との交わりを第一にする、それが今日の二つ目のポイントです。このダビデの一番有名なこの箇所の中でね、それは4節のこの一つのことを私は主に願ったっていうところだっていうふうに言いました。すごいと思いますね。ダビデは息子に本当に追われているような本当に苦しい中でこれを歌ったんですけども、一つのことを私は主に願ったって言った時に、彼の一番求めているのは、私の命の日の限り主の家に住むこと、主の麗しさに目を注ぎ、その宮で思いを巡らすために。それがダビデの願いでした。この箇所で一つのことをという時に、最も私にとって大事なことはという意味がこの一つのことです、ね、最もダビデにとって一番大事なこと、ダビデの人生で一番これだけは絶対譲れない、それは何か、それは命の日の限り主の家に住むことだ、その宮で主を思い巡らすことだ、それをダビデは歌いました。綺麗な詩編に思われると思います。綺麗な歌です。でもその背後にダビデの大きな苦しみ、いろんな問題がある中でこれを歌った、ね、私たち問題がやってきて、今回コロナのことがやってきた時に、何が一番大事で何がまあ普通かなというかね、何が一番大事かなということをいろいろ考えさせられると思いますね、そう思った時にダビデは主の家に住まうこと、主との交わりを一番第一にしていきました。ダビデは王様ですから、政治もしないといけない、戦いもしないといけない、いろいろやることがありました、親として夫としてやることいっぱいあったと思います。まあもちろんショッピングセンターに買い物に行くような機会はあんまないと思いますけど、王様ですからでも家族のこと、夫として、また王として、他にもいっぱいやることはいっぱいありました。でもその中でダビデは最も大事なこのこと、それだけは譲れない。どうでしょう、私たちも今ここでメッセージをお聞きになりながら、皆さんお一人としても、いやー主と交わることは大事だと思いますって、この場所で例えば言われたとしたり思ったとしても、普段の生活の中でこのダビデのように思えているかどうかということが大事だと思います。ちょっと厳しい言い方ですけど、普段の人生の歩みの中で何が皆さんにとって一番大事なことでしょうか。人間関係でしょうか、何とか過ごすことでしょうか、お金でしょうか、何か功績でしょうか。でもいっぱいいろんなことを極めていたダビデが言ったその第一のこと、それは主との交わりでした。忙しくても問題がやってきても、良い時もいろんな時も主と交わること、祈り、ね、また賛美し、主の前にデボーションの時間を持っていく、御言葉を読んでいく、忙しすぎてデボーションができませんじゃなくて、デボーションがした上で忙しいですとかね、主に祈っている上で忙しいですだったらいいんですけども、忙しすぎて祈れていませんってね、それは何が一番大事かってことを見失ってしまった瞬間かなと思います、もちろん私も社会人経験がありますので、もうデボーションをタクシーの中で毎日していたような時もありました。2ヶ月ぐらい仕事の休みがゼロでね、労働時間もすごく長くて、あんまり労働時間のこと言いすぎるとこれビデオに残ってますから一日ね十数時間働くような時もありました。そうするともう本当にあのタクシーの中で聖書を読んで祈るような、そういう時もありました、わーっていう時もありました。でも本当に もう辛くもというような時も私もね、本当に何度か開いたとか何度か祈った時も事実あったのは認めます。でもやっぱりここを一番譲っちゃいけないのは主との交わり、御言葉を読み祈ること。それを失ってしまうと、もう主の道を歩めるのか、なんかフラフラしているのかというふうになっていくと思います。ね、主との交わりを第一にしていきましょう。ね、この場所でも岩の上に私をあげてくださるからだって、苦しい時、本当に溺れそうな、そういう時にキリストという岩の上にあげられていく。そのためには毎日主と祈り、御言葉を読み交わっていく必要があります。それが今日の2つ目のポイントです。そして3つ目のポイントに行きたいと思います。6節をお読みします。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌を歌おう。3つ目のポイントは賛美をするということです。主の道を歩むための秘訣、3つ目は賛美をするということです。賛美をする、皆さんがどれぐらい賛美をしていらっしゃるかは個人差が結構あると思うんですね。いや、教会の、 あの礼拝の賛美ぐらいかなという人もいるかもしれませんし、もういつも CD であったりとか、最近はもう YouTube とかいろんなのがありますから、どこでも賛美流せたりとかもありますし、まあ、もちろんあの岐阜純福音教会の YouTube のチャンネルを見るとユースのみんなが歌ってくれている賛美もアップしたりとか、大会で私が奉仕させていただいた時のビデオがいくつかアップされていて、賛美しやすいようにというふうに一応工夫はしていますけれども、私たち賛美をすることは本当に大事なことです。ダビデはこの箇所で、今私の頭、私を取り囲む敵の上に高く上げられる。敵に取り囲まれてるんですね。敵に取り囲まれてるから戦いの準備をしないといけない、守らないといけないはずなのに、ダビデは何をしたかというと、私は主の幕屋で喜びの生贄を捧げ、主に歌い褒め歌おうと。えらいのんきだなと思うかもしれません。敵が囲んでるんですよ。どうしようって思うかもしれませんね。目の前の敵がいて囲んでたらどうですか、この教会の前に敵が囲んでてですね、どうしようって時にね、いや褒め歌を歌いましょうみたいな王様が言ってたら大丈夫かなって思うかもしれません。でもここでダビデが言ってるのは、これが真理なんですね。戦ってくださるのは主だ、目を向けるのは敵じゃなくて主なんだ、それがダビデの心です。私たちが敵を見るならば、私たちは恐れにいっぱいになっていきます。でもその反対は、主を見上げていく時に、主を褒めたたえていく時に、私たちは主が戦ってくださる、主に主権があるんだってことを明け渡していくことができます、ね、イスラエルの民はこう進んでいて戦うときに、先頭は賛美チーム、賛美をする者たちが一番その軍隊の先頭にいたんですね、すごく強い武器を持っている、ものすごい頑丈なね、部隊が一番先頭にいてみたいな、そういうふうじゃなくて、一番先頭は賛美チームだったんですね。ある意味武器は楽器だったわけですよね。信じられないかもしれませんが、しかしそれで勝利してたんですね。賛美とともに勝利していき、勝利した後にも喜びの賛美を捧げていったんですね。賛美には力があります。賛美には主が住まわれます。だから私たちは毎日それぞれ賛美をしていきましょう。いや私は歌が下手ですという人いるかもしれません。私は音痴ですとか、別に無理に楽器を始めなくてもいいと思います。なんかね、無理に楽器を始めて、ちょっとなんか何かできるかなってね、楽器を無理に始めていってもいいですけども、そうじゃなくても例えばこの詩編とか御言葉を、歌っていったらいいと思います。でこの詩編27編を別になんか、あの主は私の光みたいな歌わなくても大丈夫ですけども、賛美の主を褒めたたえる心を持って、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れようっていうね、あのもうメロディーであったり、そのなんか抑揚というか、それはもうお任せします。別に楽器がなくても音がなくても、詩編であったり御言葉を賛美の心を持って読み上げたらいいと思います。それが賛美です。私たちが主を褒めたたえる心を持っていたら、それが賛美になっていきます。主はあなたを褒めたたえますという一言でもいいと思います。そしてハレルヤという言葉も素晴らしいと思いますね。ハレルっていうのはね、褒めたたえるとか賛美するとか、そういう意味があります、ねそしてヤっていうのはヤーウェイですね。主を賛美しますか、主を褒めたたえます、それがハレルヤですから、私たちがハレルヤって言えばそこで賛美になるわけですよ、ね、ちょっと今大きい声で皆さんにハレルヤって本当は行きたいところですけども、心の中で今言いましょう。ハレルヤ、お願いします。はい、声に出してくださった方もありがとうございます。ハレルヤと それぞれの置かれた場所で言うときに、私たちは賛美を先頭にして進んでいくことができます。敵を前にしてハレルヤと宣言していきましょう。主を褒めたたえます。その時に主が戦ってくださいますね。良い時もハレルヤ、問題がある時もハレルヤと言えるようでありたいと思います。ダビデはこの箇所、本当に苦しい中で敵が取り囲んでいる中でハレルヤと褒め歌を歌ったわけですね。私たちもそのようでいきたいというふうに思います。そして続けて7節をお読みしたいと思います。27編の7節、聞いてください、主よ、私が呼ぶこの声を、私を憐れみ、私に答えてください。ちょっと先までもう少し、10節まで読みます。あなたに代わって私の心は言います、私の顔を慕い求めようと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます、どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです、見放さないでください、見捨てないでください。私の救いの神よ、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。ダビデのこの27編の7節から10節のあたりを見ていくと、本当に実はダビデが苦しかったということが伝わってくると思いますね。怒って押しのけないでください、見放さないでください、見捨てないでくださいって9節で言っています。10節もすごいですね。私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいますってね、なんかこれを大声で家で言ってたら、なんか親に怒られそうな感じがしますけれどもね、あゆみちゃんね、こんな大声言ったらびっくりしちゃうよね、お父さんお母さんね、でもこれは真理です。誰が自分を見捨てようと、主だけは見捨てない、見放さない、ダビデは歌いました。でもこの背後に、これ敵に囲まれている、息子に責められている、その状況を考えるときに本当に究極の状況だったと思います。今日皆さんにお伝えした4つ目のポイント、それは主に叫びの祈りをしていきましょう。主に叫びの祈りをしていくということです。主に叫びの祈りをしていきましょう。7節、ね、ダビデは聞いてください主よってね、きっと優しい声で聞いてください主よみたいな歌でこれ歌ったわけじゃなくて、かなり激しい感じだったと思いますね。聞いてください主よって、ね、なんかね、これもうどんな賛美なんだろうっていう感じですけど、もう歌になってないような歌だと思います。でももう本当に聞いてください主よ、私が呼ぶこの声を、私はある意味私に答えてくださいって叫んでるんですね。叫んでいいと思います。ちょっと私たちクリスチャンはなんかこう叫ぶというか、そういうよりもちょっとなんか優しいいい人でいなければいけないかなって、なんか主の前になんかこう忠実に誠実に歩む、それはなんかおしとやかな感じっていう意味だけじゃないです。叫ぶような祈りしていいと思いますよ。ダビデがしてます。主を助けてください、今助けが必要です、全員が私を本当に裏切るような、本当に責められるような時でも、主をあなたが助けてください、助けてくださるんですよねって叫んでいいと思います。叫ぶような祈りを私たちは上げていく必要があります。ちょっとこんな祈りをしちゃいけないと思うからやめておこうっていうふうに思っていくと、本当にずるずるずるずると祈れなくなっていく時ってあると思うんですね。だから早くしっかりと祈っていくことが大事です、ね、そして叫びの祈りをすることをお勧めしつつ、やっぱり大事なことは、ダビデはいつも祈ってたということも大事です。さっき何が一番大事かって言いましたけど、普段から祈っていること、普段から主と交わっている中で時に叫ぶような祈りも本当に必要だと思います。でも普段祈ってたらどうでしょう、主は祈りを聞いてくださる、主と交わっている、その時に叫びの祈りも聞いてくださるという確信が与えられていくと思います。問題があっただけだけ主を助けてくださいって祈ってね、問題が終わったら、終わったってね、次の問題が来るまで祈るのやめておこうってなったら結構アップダウンのかなり激しい主の道を歩むことになると思います。でも普段から祈っていく、その時に主は聞いてくださるっていうダビデの信仰のもとに、聞いてください主よって、ね、ダビデは分かってるんですよ、聞いてくださること。私たちはでもこの祈りをしていきましょう。普段から祈るんですけど、叫ぶ祈り、本当に皆さんにとってピンチのような時、苦しい時、助けてくださいっていう時に、もし他の皆さんが周りの人たちがいて、まあ、日本はね狭いので一人になれる場所ってなかなかないんですよね。マンションに住んでたり一軒家に住んでてもね、うわーって叫んでね祈ったらなんか通報されるんじゃないかみたいなのあるかもしれませんけれども、でも ぜひ公園でも山でもどこかに行ってでも祈るのいいと思います。実は私は木曜日金曜日 KBI の1年生を引率して、授業のリトリートに行きました。宿泊は KBI で隔離して泊まって、外で、お祈りの時を、ね、2日間導かせさせていただきました。で自由に3時間ガイド作って渡して3時間祈ってらっしゃいって、ね、学生を送り出していやね、これビデオがあるからちょっと本当に良くないかもしれないけど KBI 制であっても奉仕が多かったり授業が多かったりでなかなかまとまって祈れる時間取れなかったりするんですね。一人で3時間とか祈るの本当に久しぶりですとか半年経って初めてですっていう人もいたりしました。いやこれが現実なんですね。みんなで一緒に集会で祈ったりとか10分祈る15分祈るってあっても聖書片手に公園に自然の中で3時間祈ってくる、それが全然新学生であっても働き人であってもできないぐらい忙しい世の中に僕ら生きてるかなって思います。私たちね、でもどうでしょう、自然の中にね送り出していったらですね、私たまにこうみんなが祈ってそうなこの大きい公園なんですね、生駒の山の上の辺のね、こういうとね、なんかすごい賛美の声、大声で歌ってる子の声が聞こえてきたりね、威厳で祈ってる子がいたりね、なんか祈りの声がすごい聞こえてくる子がいたりね、走ってる子がいたりとかですねいろいろいるわけですいや自然のところに出てってよかったなって思いました。でもどうでしょう、今これをお聞きになりながら皆さんそういう時間持ててるでしょうか。きっとそういうところに行くと叫ぶような祈りできると思いますね。本当に金切り声のような叫びはちょっと難しいかもしれませんけど、いやなんか家にいるとなんか本当に叫ぶような祈りがなかなかできないなと思ったら、山の中とか自然の中に行かれたらいいと思います。ちょっと車でドライブしてそこで本当に祈るね、私たち本当に主の前に声を上げて祈っていく、その時に本当に主の力を改めて受け取っていくことができるんじゃないかなと思います。主は祈りに必ず答えてくださいます。この7節にも聞いてください主を、私が呼ぶこの声を、私をある意味私に答えてください、答えてくださいって書いてあります。でもその前のところを見るとね、5節6節の方にも主は岩の上に私を上げてくださるからだとかね、取り囲む敵の上に高く上げられるって宣言しています。主は祈りに応えてくださるってことをダビデは分かっていたんですね。ダビデは分かっていた。だから叫ぶ祈りをした時に主が必ず応えてくださる。だから祈り続けることもできました。私たちも祈り続けていきましょう。もし今皆さんの中でピンチの方がいたり問題がある方がいたら、本当にちょっと自然の方に今日の帰り出て行かれて祈られたらいいと思います。それは泣き叫ぶ祈りだけじゃなくて喜びの歌でもいいです。喜びの祈りでもいいと思います。ぜひもうある意味解放されて祈るときそれを持っていくことをお勧めしたいというふうに思います。さあそして最後のポイントに行きたいと思いますが、先に11節から14節をお読みします。主よ、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せている者どもがいますから、私を平らな道に導いてください。私を敵の意のままにさせないでください。偽りの商人どもが私に向かい立ち暴言を吐いているのです。もしも私が生ける者の血で主の慈しみを見ると信じていなかったなら、待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。5つ目のポイントは主の道を求める、主の道を求めるということを5つ目の、ね、主の道を歩むための秘訣が主の道を求めるなのって思うかもしれませんけれども、ダビデは主の道を歩んでいました。でも彼は主の道を求め続けたものでもありました。11節見ると、主あなたの道を私に教えてください。私たちは主にあなたの道を教えてくださいって日々問いかける必要があると思います。どのように歩んだらいいですか。気をつけないと私たちはちょっとなんかテクニック的なね、クリスチャンとしてこうやって生きていったらいいかなみたいな身につけていくときに、まあとりあえずまず自分で頑張って歩んでいってみよう、そして失敗したら主をどうぞ助けてくださいみたいになるかもしれませんが、そうじゃなくてダビデのように主はあなたの道を教えてくださいってね、主は私たちの道の光ですね、足の灯火ですね。御言葉は私たちはあなたの道を私に教えてください、毎日祈っていく必要があります。それが主の道を歩むための秘訣です。逆に言うと遠回りしない主の道を歩む秘訣だと思います。主の道を求め続けていく、一歩一歩主の道を求め続けていく必要があると思います。この27編の11節から14節を見ていくときに、11節から13節も本当に 敵が待ち伏せているとか、本当に苦しい状況が書かれています。でもこの詩編の一番最後にダビデは待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よというふうに言っています。この待ち望むという言葉は、期待をして必ず主が答えてくださると信じて待ち望むという意味の言葉です。この待ち望むはただ単に、いやもう主はあなたに委ねますから、どうぞ助けてください、なんかもうなんかしてくださいみたいな、なんかもう諦めたような待ち望むじゃないんですね。これは期待をして希望を持った待ち望むということが、このダビデが歌っている待ち望めという言葉です。皆さんは期待を持って待ち望むことができているでしょうか、ね、現代の社会において私たちが一番やっぱり、なんかスピードが上がっていると思いますね。それをすごく感じます。私たち忙しい世の中に生きていると思います。まあ、日本は時間通りに電車もやってくるし、バスもやってくるし、すごいですね。バスが時間通りやってくるって世界の中でなかなかないですよ。私一回海外に行った時に1時間経ってもバスが来ないとかですね、本当に2年前でしたっけ、タイ選挙に行った時もですね、新門先生たちで現地に行った時にバスの時間になっても、ね、全然来ないんですよ。で違うバスばっかり来て30分経っても来なくて、これもしかしたら来ないかもしれないって、チケットも買ったのにみたいな、すごい田舎ですからね、なんかね、これどうしたらいいんだろうみたいな感じですね。まあ、今はね、携帯電話とかがあるからね、インターネットもそれで見れるからまだ感謝ですけど、いや時間通りに来るっていうのが当たり前な日本に住んでいると、まあ、ある意味忙しさっていうかね、待ち望むっていうことが私たち苦手かもしれないですね。祈ったら主をすぐ答えてくださいみたいなね、ちょっと一日断食しますから明日には答えてください神様みたいな、ね、私たちは思いがちです。でも主はあなたに委ねます、希望を持ってあなたに委ねます、これをダビデは知っていました。そして、ね、ダビデは待ち望むことのプロフェッショナルでした。ダビデは16歳の時に王としての油注ぎを受けました。でもその後でダビデがしていたことは、羊飼いであったりお兄さんたちの弁当運びをしていたわけですよ。でゴリアテに戦って勝って、でサウル王の、ね、娘をお嫁さんにして戦っていて、勝ち始めたら今度は義理の父親に嫉妬されてですね、もう殺されそうになりながら必死に逃げていくわけですよね。王になったのは30歳ですね。16歳で王の油注ぎを私受けてるのに、なんで王になれないのってね、なんでこんな命狙われないといけないのって、しかもその義理の父親をサウル王をね、刺せる時があったけども刺さなかったんで、彼はね、命を取るのは主だって委ねたわけですよ。もう彼は待ち望むことのプロフェッショナルなわけですね。この後も息子のアブシャロムの問題も、子供を失うということはありましたけれども、この後で解決していき、その息子の代で主のあの神殿ができていくわけです。でもこのダビデの待ち望めっていうのは深いと思いますね。私たちはこの待ち望み主の道を求めていかなければいけません。しっかりと主の臨在を、主の導きをしっかり祈っていきましょう。時にすぐに主が答えてくださらない時が、感じる時があるかもしれません。私たちに待ち望むということを教えられるかもしれません。信仰生活が長くなっていて、行くときに待ち望むということは主は訓練されると思います。私自身もそう思います。しようってね、なんかクリスチャンになった最初の頃って祈るとすぐに答えられたって感じたことありませんか？なんかね、でもクリスチャン生活長くなるとなんか祈りが聞かれないんじゃないかと思うぐらい待ち望むことを訓練されるかもしれません。でもこのダビデのね、今言ったような待ち望んだ生活の中から、この生み出された待ち望めしよう、惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望めしよう、自分自身にも問いかけながら、自分自身にも励ましながら歌ったんじゃないかなと思いますね。ぜひ皆さん、主を待ち望んでいきましょう。そして主の道を歩むというのは、ある意味主にこう期待を持って待ち望んでいく、主の道を求めていく、その歩みだと思います。皆さんが今人生の中で期待していらっしゃること、抱えている問題だったり困難あると思います。先ほど言ったこの5つのポイントをぜひしつつ、主を待ち望んでいきましょう。これが慌てて自分の力で何かやってやろうとか、自分でやってみてダメだったらどうしようとかじゃなくて、主を待ち望んでいきましょう。主は必ず答えてくださると思います。今回あゆみちゃんの洗礼式もありました。感謝ですね。関わってくださった方が多くあったわけですよ。そして大垣フルゴスペルチャーチが本教会に合流になって、ねえ、本当に 続けてどういうふうに教会生活していくかなとかね、どのように救いに導かれていくかな、どうやって洗礼に導かれていくかな、私たちには分からない部分があったかもしれません。でも確かに主がこの若い姉妹を導いてくださって、今日洗礼の時を迎えることができたわけですね。私たちは待ち望み続けていくときに、皆さんの家族が、息子さん、娘さん、孫たちが救われていくのを待ち望みましょう。祈り続けていきましょう。皆さんの病や問題が解決されていくことを待ち望みましょう。主がその祈りを、叫ぶような祈りを、涙の祈りを、喜びの祈りも全て聞いてくださった上で答えてくださると信じます。この岐阜純福音教会の長い、歴史の中でも本当に多くの祈りの中で答えられて、ここにいる私たちいらっしゃると思います ね。続けて主を待ち望み、主の道を歩み続けていきたいと思います。本当に主の栄光を共に求めていきましょう、しばらくまだまだこのコロナの時期は続くかもしれません、でもぜひメールであったり手紙でもできると思いますし、電話もできます。家族や友人や多くの方々にイエス様のことを伝えていきましょう。そして祈り続けていきましょう、諦めずに祈り続けていくときに、主が素晴らしい御業をさらに見せてくださる、そのように思います。少し祈る時間を最後に持ちたいと思います。目を閉じていただいて、今祈っていきましょう。どうでしょう、皆さんの中で、今主との交わり、祈りであったり賛美であったりが普段の生活でなかなかできてないな、そういう方いらっしゃるでしょうか。もしいらっしゃったら、今しばらく祈る中で、主をあなたの前に毎日の信仰生活もう一度整え直させてください。主あなたを第一として、あのダビデがしたみたいに、一番大事なことは主の家に住まうことだ、主と交わることだ。すいません、主あなたから少し逸れているところがありました、お許しください。でも今日軌道修正したいです。主を第一にします。主を賛美して祈っていきたいです。今しばらく自由に祈りましょう。